声の議会だより、平成27年11月1日発行、ナンバー187。編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー187では、9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線572、までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、9月定例月議会で審査された案件の概要と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問などそれぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表菰田郁子、1ページ。代表質問、狭山維新の会代表上谷元忠、2ページ。代表質問、清風クラブ代表松井康介、3ページ。代表質問、公明党代表北義夫、4ページ。代表質問、フロンティアネット代表西野茂次、5ページ。個人質問、北村英二、6ページ。個人質問、松尾拓海、7ページ。個人質問、小原和弘、8ページ。個人質問、須田明、9ページ。個人質問、鳥山武、10ページ。個人質問、徳村聡、11ページ。個人質問、山本久夫、12ページ。個人質問、片岡百合子、13ページ。個人質問、井上健太郎、14ページ。各常任委員会の審査結果、建設構成常任委員会15ページ、総務文教常任委員会16ページ、議会トピックス17ページ、9月定例月議会で審議された案件と議決結果18ページ、終わりの挨拶19ページ、目次終わり。声の議会だより、平成27年11月1日発行、ナンバー187。編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー187では、9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線572までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、9月定例月議会で審査された案件の概要と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、 それぞれにページ番号をつけています。代表質問、日本共産党議員団、菰田郁子。市長の所信表明に関して3点の重点施策を提案する。市長は所信表明で生活優先、住みやすさの追求、将来の責任として負担を先送りにしないの3点を掲げ、生涯住み続けたい町を目指すとあり、それぞれの施策を述べられているが、市民は市長に対しどのような大阪狭山市を目指そうとしているのか関心と期待を持っている。全体的に抽象的なものでなく、中心とする具体的な内容を示し、早く方向性を決めるべきと考える。市長は、高齢化が進展し、子どもの割合が減ってくる中、若い世代が本市に移り住み、定住するまちづくりが大きな鍵とされている。子育て分野として、住民要望の強い3点を重点施策に位置づけ、実現の取り組みを求める。小学校の普通教室にエアコン設置を求める。問い。今議会冒頭に総合教育会議でエアコン設置について協議が整ったと報告があった。6月定例月議会で質問、市民の請願にも賛成し、設置を求めてきた。設置の決断を評価する。協議の内容は、答え、教育環境の整備とし、教育委員の意見を求め賛同を得た。6月定例月議会で、教育環境を充実させたいと答弁しており、早い時期に設置工事が開始できるよう準備を進めていく。公立幼稚園3年保育の実施を求める。問い、子どもの育ちと子育てに関するアンケート調査結果で、3年保育を望む声が 66.3% と要望が強い。答え、子ども・子育て支援制度の施行に伴い、今後の幼稚園の在り方について検討していく必要が生じている。その中で3年保育についても視野に入れ、方針を決める。重点施策として判断できる時期でない段階と考える。高校卒業までの子どもの医療費助成の拡充を求める。問い、大阪府内で本年4月から寝屋川市、豊野町が入院通院とも実施し、全国的にも広がっている。答え、本年4月から中学3年生に年齢を拡大した。助成状況の推移を今後見極めていきたい。医療費助成制度は本来国で制度化されるべきと思う。今後も市長会を通じ強く要望していきたい。住民要望の中から就学援助とがん検診について伺う。就学援助について。問い、就学援助の支給内容で新入学学用品費が支給される。本市の就学援助費の申請は5月、支給は9月となっている。そのため、新入学学用品は必要な時に間に合わない。状況に合わせた配慮を求める。答え、より効果的な認定作業を工夫し、少しでも早い時期に支給できるよう努力する。がん検診について、問い、胃がんや肺がんなど、すべてのがん検診を受けると費用は4000円かかる。富田林市は無料など、近隣市と比べ負担が大きい。市民の健康を守り、医療費の削減にもつながるがん検診の無料化を求める。答え、一部負担金制度の変更は考えていない。受診率向上の方策を検討する。代表質問、狭山維新の会、上谷元忠。金剛駅前西交通広場周辺の開発。問い、金剛駅は本市の表玄関で、平成4年のダイヤ改正で特急や急行の停車駅となり、現在1日の乗降客は3万5000人余り、ピーク時の 75%。金剛駅前西交通広場について、ふさわしい街並み形成への市当局の取り組み状況について伺う。 答え、金剛駅前西交通広場は、平成15年、供用開始以来、順次周辺地域を整備し、その後も一部で用地交渉が進み、道路拡幅等を進めているが、いまだ未整備区間があり、雑然とした町並みとなっている。地域商業の活性化も期待し、地元地域と協力し、にぎわいのある町づくりを進めていく。自治会等と円卓会議との住み分け。問い、3つの町づくり円卓会議と既存の自治会等との住み分けについて、機能・役割など、スクラップ&ビルドがなされずに発足し、現在に至っている。答え、地区町会では、中学校区のブロック別意見交換会等を実施し、課題を見出し、今後、円卓会議との対話、交流や相互理解、意見交換会の開催も検討している。市当局として相互補完の関係と構築を尊重しつつ、側面的に支援していく。東小学校運動場の拡張整備について。問い、今春2つの小学校の運動会を参観する機会があった。多くの保護者は2校の運動会を見る機会がないので、保護者自身は比較することができないが、東小学校の運動場は大変な混雑であった。市内で最も児童数が多く、運動場が最も狭い状況にある。学校は校舎の屋上の活用等を工夫して、児童の運動できる場の提供に取り組んでいる。毎年の運動会時には、多くの保護者が来校し、非常に混雑している状況である。児童の教育施設充実の策として、運動場拡張に向け改善を求める。答え、東小学校は、今後5年間にわたっても800人以上の児童数が予想される。運動場が児童数の割に一番狭いことは認識している。課題解決の打開策として、運動場隣接の竹やぶの所有者への協力、ご理解を得るべく、教育委員会の責任者等が数度にわたりお願いに伺っており、現在返事を待っている状況である。主体的に進路選択ができる資料を。問い、学校からの進路選択に関わっての情報が乏しいがゆえに、多くの生徒は学校が終わってからも塾に通っている現状がある。塾等に頼らない大阪狭山市の公教育の充実、進路指導の在り方について見解を伺う。答え、生徒一人一人に応じた丁寧な進路指導を目指して取り組んでいる。多くの情報を入手しやすい環境づくりや、卒業生等から直接中学生への話をする機会や、高等学校の授業や部活動への体験も進めている。偏差値や合格実績などの結果重視の進路指導でなく、一人一人に応じた進路選択を保障していくことが、公教育の集大成と考えている。意見、各中学校の卒業生が、どの高等学校へ何人進学したのか、個人情報に配慮しつつ、数値を保護者、生徒に情報を開示することが、説得力のある進路資料の一つと考える。代表質問、清風クラブ、松井康介。平成26年度決算について。問い、平成26年度一般会計決算は、実質収支で黒字となっていることは評価できる。今後、古川市長が掲げる、生涯住み続けたい町大阪狭山市を実現するための、平成28年度に向けた、行財政運営について伺う。答え、インフラを含めた公共施設の更新や老朽化対策、社会保障費への対応など市民の暮らしに直結した課題については早急に対応したい。具体的には早期に小学校普通教室へエアコンを設置する。また市民ふれあいの里付近の歩道整備など引き続きインフラ整備を進める。生活安心では、 地域包括ケアシステムの構築に向けた情報共有システムを整備する。要望、本市には通学路にもかかわらず歩道未整備の箇所が存在する。また国道310号の渋滞を迂回するため通学時間帯の交通規制を無視する違反車両が絶えない状況もある。ぜひとも早期に子どもたちが安心して通学できる環境の整備を要望する。インフラの整備として市役所前の府道河内長野見原線についても最近渋滞が顕著である。府道とは認識しているが早期に打開策を模索いただけるよう要望する。生活困窮者自立支援制度について、本制度が本年4月より施行され約半年が経過するが、問い、これまでの相談件数、支援プラン等の作成人数。答え、本年4月から8月までの相談件数は71件、支援プラン作成は11件。問い、支援調整会議等の状況。答え、支援調整会議は原則月1回開催。問い、現状の課題と今後の進め方。答え、生活困窮者に対して適切かつ迅速に支援策を講じるためには福祉担当部局だけでなく様々な部局の横断的な連携を図り、社会福祉協議会を含む町外関係機関とのネットワークを構築し、多方面から支援を実施する連携組織の構築が必要である。子どもを守るための施策について。問い、子どもたちが被害者となる悲惨な事件が後を絶えない。今後さらに取り組みを進める必要があると考えるが、当局の見解を伺う。答え、現在安全見守り隊約620人、青少年指導員や PTA の見守り活動、また自治会での防犯パトロール等を実施している。今後さらに教育コミュニティ作りを推進する。増え続ける放課後児童会の運営について。問い、東小学校プレハブ校舎建設や小学校の教室増設など放課後児童会を運営するための事務事業増加が懸念される。今後どのように運営されるか当局の見解を伺う。答え、児童増加に伴う支援員の確保や延長保育の利用者増加に対する利用料徴収事務も増大している。今後社会福祉法人などの力を借りることも視野に入れ検討する。要望、民間の力を導入するのは有効だと考えるが、子どもを預ける側から見れば運営に対する不安がつきまとう。業者選定においては保護者の意見等も参考に慎重に選んでいただきたい。代表質問、公明党代表北芳雄。今後の財政運営について。問い、平成26年度決算を踏まえて今後の財政運営について伺う。答え、現在策定中の公共施設等総合管理計画により、施設の維持や更新、経費について十分に留意していく。また、限られた財源を効率的かつ効果的に推進するために、平成26年度を起点とするおおむね、今後10年間の収支見通しを策定し、施策の優先順位を見極め、持続可能な財政運営をしていきたい。要望、本市の住みよさを損なうことのない財政運営を要望する。都市計画道路の今後の方針。問い、都市計画道路未整備区間の今後の在り方と方針について伺う。答え、富田林氏が都市計画道路五軒屋金剛東線及び川西半田線を廃止する方向であるため、本市区域の金剛仙北線の堂ヶ淵橋から東橋までも廃止する手続きを進めている。本市を南北に縦断する都市計画道路 大阪河内長野線は最重要計画道路として大阪府と堺市に対して整備要望を粘り強く続けていく。要望、都市計画道路及び廃止予定路線の代替道路の整備を要望する。小学校普通教室エアコン設置について。問い、エアコン設置の時期、財源等に関しての見解を問う。答え、早期に実施設計業務を発注する予定。財源は学校施設環境改善交付金制度等を活用したい。要望、設置だけでなく使用方法も各学校と綿密に連携を取り計画を進めることを要望する。近畿大学医学部附属病院の堺市への移転後に残る病院の姿について。問い、移転後日本市に残る病院の姿について伺う。答え、本市に残る病床機能等の診療科は本市の状況に配慮したものになるよう要望している。堺市に開設する病院も引き続き南河内医療圏の基幹病院として救急小児・周産期医療などの役割を担うことを強く要請していきたい。要望、南河内医療圏の南河内の市町村が一体となって移転後の姿を実現されることを要望する。金剛駅構内エスカレーターの設置。問い、金剛駅構内にはエスカレーターがない。設置について鉄道事業者への働きかけについて見解を伺う。答え、金剛駅は乗降客の多い駅であり、大規模改修実施時にはエスカレーターの設置を要望したい。要望、大規模改修時には市として強く働きかけることを要望する。循環バスの経路について。問い、循環バスの経路空白地区の対策について見解を伺う。答え、循環バスのバス停はおおむねすべての地域で500メートル以内にある。循環バスの経路変更は現在あるバス停を廃止する必要があり、調整が難しく困難である。要望、今後大規模な経路変更等の実施時には必ず空白地域への経路の新設を要望する。代表質問、フロンティアネット西野茂次。平成28年度予算編成に向けて。平成28年度に向けて古川市長は。問い、どのような予算編成をなされるのか。答え、市民の思いを最優先に施策及び事業の優先順位を見極めながら予算化したい。問い、政策の目玉は何か。答え、目玉となる政策は小学校のエアコン設置を次年度以降早期に進めるほか、市民生活に直結する都市基盤整備を進めていく。地域包括ケアシステムの構築。子育て支援策としては民間保育所を開設し待機児童の解消を図るほか、今後の子育て支援の在り方を定める計画を検討する。問い、次年度の歳入の見込みは。答え、次年度の歳入の見込みはほぼ横ばい、もしくは増収となる見込みであるが、国が試算するような伸びは期待できない。要望、4点の要望を述べる。1点目は、小学校へのエアコンの設置時期の前後差について、市民への十分な説明と配慮を求める。2点目は、都市基盤の整備を進める上で、喫緊の課題として、狭山駅周辺の整備と活性化の早期実現を求める。3点目は、子育て支援について、狭山中学校区に、子育て支援センターを建設するための予算を次年度に確保していただきたい。4点目は、市長には厳しい財政状況の中、施策や事業の優先順位を見極め、バランスの取れた市政運営を求める。 小中学校 ICT 活用推進事業について問い、平成26年度、市内の全小学校と南中学校に ICT 機器が導入され、本年度には残りの中学校2校が導入される。機器の活用の目的と現状及び今後の進捗について見解を伺う。答え、ICT 機器の活用の目的は、子どもの学習意欲の向上である。ICT の導入について、各学校が活用方法を検討し、事業計画を立てて取り組んでいる。ICT 機器の進歩に対応すべく、情報教育担当者会議において、効果的な活用について研究していく。要望。4点の要望を述べる。1点目は、徹底した機器の管理と教職員の指導を求める。2点目は、セキュリティ対策と有害な情報から子どもたちを守るよう求める。3点目は、教員の ICT への知識差によって、子どもたちの教育の平等が損なわれることがないよう求める。4点目は、ICT 機器に頼るのではなく、教員の魅力で子どもたちの学習意欲を高めていただきたい。地方創生型事業の進捗について。問い、携帯端末アプリの作成及びフリーペーパーの発行事業について。答え、築造1400年を迎える狭山池の PR と、地域資源の活用や観光振興に寄与することを目的とし、グルメ情報なども掲載。問い、妊娠期からの子育て支援事業について見解を伺う。答え、3つサービスを実施している。1つ目は、助産師による妊娠期からの相談支援。2つ目は、育児パッケージの配布。3つ目は、プレママ・プレパパホットカフェ事業を展開している。要望、2点の要望を述べる。1点目は、作成したアプリに常に新しい情報を更新し続けていただきたい。2点目は、事業の周知を徹底し、多くの妊婦の不安を取り除いていただきたい。さらなる支援内容の充実を求め、継続事業となることを期待する。個人質問、北村英二。一般住宅の耐震補強工事に関して、問い、本市の耐震化率の目標は、平成29年度までに 90% である。耐震診断が鍵、今後の取り組みを伺う。答え、自治会等の協力で、個別訪問を NPO 法人、人、家、町安全支援機構が行うなど、申請件数が飛躍的に増えた。推進に取り組む。問い、NPO 法人が市の協力団体であれば、配布資料に市の電話番号や担当窓口も明記すべき。確認。答え、市の電話等をチラシに入れる。問い、一部屋シェルター改造補助制度の普及を求めてきた。木質系シェルターが40万円程度で設置され、品質的にも問題はなく、工事費も補助額の範囲内であれば自己負担はゼロである。普及の取り組みを伺う。答え、耐震シェルターのパンフレットを作成、またホームページ、出前講座、個別訪問で紹介するなど、幅広く周知に努めている。3月時点で1件設置、4月以降申請が1件あり審査中、さらに相談が1件、今後一層耐震補助制度の普及を図る。子どもの貧困対策について、問い、貧困率は2012年数値で 16.3% と6人に1人が貧困状態である。子どもの貧困対策の推進に関する法律は、地方公共団体の責務を明記している。本市の取り組みを伺う。答え、学校教育、児童福祉、労働など、分野が多岐にわたっていることから、 関連する部署が持つ情報を互いに共有し合い、連携を図り、全庁的に取り組み、総合的に推進している。要望、大阪狭山社会保障推進協議会との懇談でも指摘されたが、本市は総括的な部署がない。早急に決めるべきである。栄養教諭の役割と食育について。問い、栄養教諭は各学校における指導体制の要として、食育の推進に重要な役割を担っている。市の方針を伺う。答え、栄養教諭の専門性を生かし、子どもたちが将来にわたって健全な食生活を実践できるよう、食育を推進していきたい。個人質問、松尾匠。市民ふれあいの里をより利用しやすくするために。問い、市民ふれあいの里は利用者が増えている。4月、5月、10月、11月の土曜日と日曜日は、最上横の駐車場も満車となる。近隣の狭山水未来センターの敷地を臨時駐車場として活用できないか。答え、5月5日子どもの日のイベントでは借用しているが、土曜日と日曜日はトラックの出入りやパターゴルフも利用されるので、敷地活用は難しい。利用者の多い時期は警備員を配置し、交通整理と混雑緩和を図る。要望、駐車台数を増やさないと解消しないので、近隣で活用できる箇所を検討し、確保に努めていただきたい。問い、駐車場から、ふれあいの里入り口までの道路は、歩く人と車が対向するので危険である。テニスコート外側の側溝に蓋を設置し、安全確保してほしい。答え、車のすれ違いが困難な狭い道路で危険である。側溝は片方が壁なので、暗渠にする必要があり、土木グループと協議し安全に通行できるようにする。新設される民間保育所の進捗状況と交通安全対策について、待機児童の解消を目指し、民間保育所を公募し、120人定員で建設されることになった。建設予定地は基礎工事もまだだが、問い、来年度から入所可能か、進捗状況を伺う。答え、9月に造成、その後建築工事で、来年4月1日開園である。入所受付は既存保育所と同じ12月である。問い、半田5丁目の建設予定地周辺の交通安全対策を伺う。送迎は狭山神社南の信号から西除川の河川道路を利用されるが、狭隘で坂道もある。十分な交通安全対策を望むが。答え、市道は45センチメートル拡幅する。警察と協議して府道から入り、西除川河川道路へ誘導する。開園後は誘導員を配置し、整理を行う。個人質問、小原和弘。市内での防犯カメラについて。問い、設置状況について伺う。答え、現在公共性の高い場所には83台、駅前付近に88台、自治会の18台の計189台である。意見、本市でもっと多く必要な場所への設置を考えるべきである。廃天ぷら油の回収に関する市民共同について。問い、NPO 法人が約7年間廃天ぷら油を回収している。廃天ぷら油を焼却炉で燃やせば地球温暖化を促進する。時代の要請に沿ったボランティア活動であると思うが、サポートするはずの市が活動にほとんどノータッチである。今後の対応について伺う。答え、NPO 法人ふれあい狭山からの共同事業提案で、NPO で回収活動を実施するので、市には市民に対してこの活動の周知を期待したいとの内容であった。事業協力として2回、食用 食用油の回収への協力方の記事を広報に掲載した。その後は広報掲載のご依頼がなく、広報掲載は行っていない。意見、先年賛同団体への PR 方をお願いしたら、生活環境グループへ任せてあるとのつれない返事であった。当市では市民共同を推進しているが、民間に任せるだけでは民民共同である。大阪狭山市駅狭山駅の有人化について。問い、大阪狭山市駅狭山駅の有人化問題は私や他の議員も何度も要望している。市役所や文化会館、狭山駅博物館など市の主要な施設が近い大阪狭山市駅の有人化に関連して、今まで何回南海電車と交渉したか。答え、以前と変わりがない状況だが、駅係員の再配置が実現されるよう理解を求めていく。南海へは一度も行っていない。意見、一度も行っていないのはなぜか。必要性への理解が足りないのは残念である。来年の1400年のイベントの有無と関係なく、本市の強い意思を表明すべきである。個人質問、須田明。個人質問、須田明。生涯住み続けたい町について。問い、政府は日本版 CCRC 構想を立ち上げ、町・人・仕事創生基本方針2015に高齢者の地方移住を盛り込むことを検討している。受け入れ自治体には財源支援をするという。政府が進める生涯活躍の町構想につき、本市も人口減少が今後見込まれる中、見解を伺う。答え、本市の総合戦略に盛り込む具体的施策については、人口の将来見込みや本市の実情等から慎重に検討していく。 CCRC 構想についても議論はあるが、若い世代の結婚、出産、子育てを重点政策に据えることが本市の特徴を際立たせると考える。企業版ふるさと納税について。問い、現在の特産品合戦から資金使途を重視した CSR 活動としての寄付増加が見込まれる。税収確保のための企業への PR 活動等考えを伺う。答え、制度設計等、国の情報収集に努め、総合戦略策定と合わせ対応する。狭山池築造1400年記念事業関連。狭山池の歴史、本市が誇れるものは何か。単年で終わることなく、早急にメッセージを定めるべき。問い、サミット決定で盛り上がる島市は、萌えキャラで話題を集める。狭山池北条氏等をモチーフにクールジャパン戦略で町おこしをするのは。答え、サヤリンをさらに PR していく。問い、古事記によると、第11代水仁天皇の妹が伊勢神宮に祀られ、その兄が狭山池を作ったとされている。記念行事にアピールしてはいかがか。答え、予算的に可能であれば行事の中に取り入れたい。問い、記念行事を契機としたまちづくりを総合戦略に盛り込んでは。答え、総合戦略の中に盛り込むことを検討する。子どもの貧困対策について。問い、食育環境の改善、地域の相談窓口にもなる子ども食堂という活動について、厚生労働省も補助制度を設ける方針を出した。見解を伺う。答え、先進事例を参考に研究をする。個人質問、鳥山武氏。教育について。問い、教育コミュニティ推進の具体策は。答え、地域協議会、学校協議会を充実、さらに学校支援地域本部を検討し、人材確保できるところから開設準備を進め、将来的に全中学校区での実施に努める。問い、 今回の英語能力判定は、答え、公立で府内初、絶対評価のスコア型で4技能の到達状況を把握、生徒の意欲と授業に効果的、要望、コーディネーターの配置、在宅医療介護連携の充実、問い、12月に提案した ICT 活用多職種連携システムが導入されるが、答え、視察した柏市モデルを採用、初期費用も安価、できるだけ早い時期のシステム運用に取り組む、問い、歩いて行ける距離で介護予防体操を受けたいとの要望があるが、答え、生き生き100歳体操を予定、意見、地域の健康づくり応援団を支援できる仕組みが必要では、再建管理室の経過状況と課題、問い、再建管理室の経過状況と課題について、答え、さまざまな滞納再建を一元管理し、接触機会を増やし、納得納付が増えた、生活困窮の場合は分納徴収猶予等の緩和措置で対応、今後の課題は市再建など組織体制を強化する、雨水整備計画、問い、雨水整備計画について、答え、西桶川第二排水区の雨水調整池の候補地選定がようやく整った、意見、行政間意識を超えて対策を、個性を生かし自立したまちづくり、答え、狭山池築造の意義は雇用を含む日本版ニューディール政策ではないか、1400年を節目に本市の将来を見据えた新たな雇用や産業の創出を視野に入れたまちづくりを推進する必要と、市民の生活力や文化力をさらに本市の原動力につながなければならない、魅力的なまちづくりを進める核として狭山池を位置づけ取り組んでいきたい、意見、答弁に賛意、下支えは財源確保と市民参画、全国発信できるこの機会に地域資産と人材育成、創業支援によって地域と文化の活性化を、個人質問、徳村聡、個人質問、徳村聡、マイナンバー制度と個人情報保護対策について、特定個人情報の取り扱いに関する基本方針の策定について、答え、総務省が公表したガイドラインに基づき本市のセキュリティポリシー見直し作業に着手、今年末をめどに改定、問い、書類の保管及び処分方法、答え、施錠可能な保管庫に保管、保存年限が過ぎた文書の廃棄は要介処理し、町外への運び出しから要介処分まで全工程を職員が監視し、徹底した文書管理を実施、問い、個人情報を保護するための対策、答え、住民情報などの機関系と財務会計やホームページなどの公開系に区分され、互いは別系統で接続は不可能、機関系は外部との接続は一切行わない状態で運用され、情報漏洩が発生しない仕組み、機関系はパソコンに DVD 読み書き装置がなく、かつ USB メモリーは総務部情報統計グループが管理しているものを使用し、情報の持ち出し防止を実施、公開系も各パソコンの USB メモリーや DVD は使用できない仕組みで、 USB メモリーは管理職のみ使用可能とし、情報流出を防止する、問い、情報漏洩等事案に対する体制について、答え、規定に定める手順により、事案の発生原因、対応方法、被害状況、 対策の改善等の再発防止計画を大阪狭山市情報セキュリティ委員会において決定する。在宅医療介護 ICT 連携事業について問い、本事業の概要は、答え、パソコン等を活用し在宅医療介護に関わる医師や歯科医師、薬剤師、訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパーなど多職種間で情報共有できるシステムである。問い、今後のスケジュール、事業展開は、答え、市内にある医療機関及び事業所に限定し運用。今後、患者の状況により利用エリアを広げることも検討する必要があると考えている。個人質問、山本久雄。個人質問、山本久雄。人口減少時代の本市の戦略的政策。問い、市長は20年後を見据えた政策を目指されている。市街化調整区域でも農業と共存した土地利用は。答え、人口減少を食い止めるため総合戦略などの策定を進めている。市街化調整区域は農地以外の活用は限定されるが、土地活用の一つに地区計画がある。この手続きはかなりハードルが高いが、地区の皆様と様々な可能性を模索したい。全国学力学習状況調査について。問い、本市の結果と今後の取り組みは。また高校入試への活用は。答え、小学校の国語で課題が見られるものの、中学校では全項目で国や府の平均を上回っている。現在成果と課題をまとめている。高校入試への活用には問題が含まれているが、学習評価の信頼性を高めるとともに大阪府教育委員会に明確な方針を示されるよう働きかけていきたい。小学校普通教室へのエアコン設置。問い、来年度当初から設置工事に着工するためにも、本定例月議会に補正予算案を提案されては。答え、予算を提出できる環境が整い次第速やかに議会へ提案したい。水道局と下水道グループの一体化。問い、経営基盤の強化などを図るための組織統合の進捗状況と展望は。答え、来年4月1日から水道局との組織統合を目指して資産調査や台帳整備をほぼ完了し、12月定例月議会に令期を提案する。移行後は大規模災害時にも効果が発揮できるよう都市機能の維持に努めていく。狭山藩の PR。 問い、来年は狭山藩北条氏がこの地に陣屋を築いて400年になるが、狭山藩の宣伝活動を推しては。答え、来年3月に狭山藩北条氏の特別展を開催する。北条氏が陣屋を構えた町大阪狭山市として積極的に狭山藩の PR に努め、歴史文化豊かな町づくりを進めたい。個人質問、片岡百合子。個人質問、片岡百合子。本市における空き家対策の取り組みについて。問い、国土交通省が平成27年5月に作成したガイドラインを参考にして、市町村は行政手続き条例に沿って取り組むことになる。本市での空き家対策の積極的な取り組みを促し、現状を伺う。答え、できるだけ早い時期に空き家等の実態把握に努め、今年度中に策定予定の大阪狭山市総合戦略を踏まえ、今後の空き家対策の方向性を検討する。妊娠出産包括支援事業について。この事業は地域における切れ目のない妊娠出産支援の強化を図る取り組みである。問い、 母子保健相談支援事業産前産後サポート事業について。答え、本年4月から8月までのデータで、妊娠届177人のうち支援を必要としている方は45人、 25.4% である。平成28年度においては、妊娠出産包括支援事業も活用して育児パッケージも継続して実施したい。問い、産後ケア事業について。答え、施設入所型でなく在宅型の支援もあり、先行して取り組んでいる自治体の状況も踏まえ、事業の実現性について調査研究したい。 ICT 情報通信技術の積極的な活用を。問い、電子版母子手帳のインターネットサービスの実施について取り組みを伺う。答え、導入に向け調査研究したい。問い、認知症患者さんが行方不明になった際の身元確認につながる QR コード付きシールの配布を提案する。答え、今後、徘徊高齢者の増加等の状況変化により対策を検討したい。問い、スマートフォン用のいじめ相談無料アプリの配信で、子どもたちの悩みや心の不安や負担を軽くする取り組みを提案する。答え、効果的な方策について検討したい。個人質問、井上健太郎。緑いっぱいの子育て支援センターの新設について。問い、市の中心部である狭山中学校南側の私有地に、人と自然が共生する町、大阪狭山市らしさを発揮できるよう、木立を生かした緑いっぱいの子育て支援センターの新設を求める。答え、昨年12月の定例月議会で、狭山中学校南側の土地について、教育委員会事務局として、現時点では子育て支援センターの整備がふさわしいと考えると答弁している。その後、古川市長のもと新体制となり、狭山中学校区内に整備していくことを市の方針として確認。今後の教育や保育施設の在り方と合わせて、課題を整理検討することになった。狭山中学校南側の私有地は有力候補地であり、この土地には立派な香木があるので、それらを生かしながら子どもたちが自然の中でのびのびと過ごせるような空間づくりを進めたいが、まずは用地を確定させなければならない。その上で提案趣旨を踏まえ、子どもたちが健やかに育ち、親もほっとできる憩いの場所を作るということを念頭に取り組みを進めたい。要望、駅に近く、すべての循環バスが通る立地である。木漏れ日の下を子どもたちが駆け回り、木立の下にはかわいい遊具、木造やログハウス調の建物で、自然を感じ、木のぬくもりを感じられる施設に。気候改革について。問い、市長が重点的に力を入れたい施策と、その実現に向けての気候改革についての見解を。答え、最優先に取り組む施策として子育て支援を掲げたことから、教育部内にある子ども育成室を新たに部に昇格させ、共に育ち共に支え、一人一人が輝く町の実現に向け施策を充実させたい。意見、期待を寄せつつ、新しい部が市長部局になるのか教育部になるのかを含め、12月にどのような条例案が提出されるのか改めて確認させていただく。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、認定。国民健康保険特別会計、事業勘定、歳入歳出決算認定。討論、反対。高い保険料は支払い能力の限界に達している。保険料が高い要因は、保険給付費の伸びと 国庫支出金の大幅削減で、本来国が責任を果たすものだが、本市も軽減に努力すべき。保険料を下げてほしい市民の切実な願いに応える必要がある。保険財政共同安定化事業の拠出金などは増える一方で、納得できない点から反対。賛成。国民健康保険事業の運営に必要不可欠な費用を適切に執行している。被保険者の保険料負担を軽減するため、一般会計から市独自の法定外繰り入れを行うなど一定の配慮をしている。国や大阪府に対して誰もが安心で公平な持続可能な保険制度となるよう強く働きかけ、健全な財政運営を要望し賛成。審査結果認定。下水道事業特別会計歳入歳出決算認定。問い。下水道事業が地方公営企業に移行する方向で準備が進められているが、どのように進展しているのか。また会計方式も変わっていくが、財政見通しはどうか。答え。地方公営企業法の適用については、固定資産調査がほぼ終わり、会計システムの導入と霊気の整備を進めている。財政収支の見通しについては、固定資産がまとまり次第、施設等の老朽稼働を定めて、主従交付金制度財源をうまく活用しながら健全な経営計画を立てていきたい。審査結果認定。介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定。討論。反対。介護保険料は非常に高い。平成26年度の介護保険の改定は内容的に負担が増大、サービスも低下した。被保険者や市町村に犠牲を押し付けているもので、安心して介護が受けられる制度にしなければならない。国の責任を明確にし、制度改善や財源確保を国に強く働きかけるよう求める。また、本市も自治体の役割を発揮し、市民の負担軽減、介護サービスの水準向上に努めてもらいたい。賛成。第5期介護保険事業計画に基づいた介護サービスにかかる経費を適正に執行している。また、地域包括ケアシステム実現のための地域包括支援センターの経費、市民貢献人の養成にかかる経費や介護予防事業などの充実にも努めている。保険料のコンビニ収納に取り組み、平成27年度の開始も評価できる。高齢者が安心して住み慣れた地域で住み続けられる体制づくりの構築と安定的な制度運営の取り組みを要望し、賛成。審査結果、認定。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。討論、反対。月額7000円の保険料を負担するのは大変である。また、75歳以上の特定健診の実施も努力義務に格下げされた。高齢者は本来社会の発展に寄与された方々で、老後を安心安全に過ごせる体制を国や自治体が行うべきだが、政府はこれらに逆行する改革である。後期高齢者医療制度は非常に冷たい制度で、元の制度に戻すべきである。賛成。現行の法律に基づく制度の運営に必要な経費、また広域連合への保険料給付金及び負担金で、いずれも適正な執行である。今後も持続可能な制度を構築するよう国の支援が不可欠である。広域連合及び市町村に対する積極的な支援と、公平で安心した医療体制を国、大阪府に働きかけることを要望し、賛成。審査結果、認定。 水道事業会計決算認定。問い。水は人が生活する上で欠かせないものであるが、災害時など緊急時にも十分に確保できるか。また老朽管などの更新には一定の財源が必要であるが、その点を含めてどうか。答え。水道施設は市民生活には欠かせない重要なライフラインである。市内の基幹施設となる排水池は、すでに耐震化が完了しており、施設の緊急遮断弁の設置や、近隣三市との緊急時の連絡管整備等にも取り組んできた。また、狭山ニュータウン地内においても、老朽管の整備や耐震化事業に取り組んでいる。今後も強靭な施設を構築するため、排水管を含め、基幹管路となる送水管の整備については、十分財源を確保した上で、計画的かつ慎重に取り組んでいきたい。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果認定。一般会計歳入歳出決算認定。討論反対。評価できるところはたくさんあるが、自治体の役割は地方自治法にも明記されている通り、福祉の増進である。市民の暮らしと営業を守る自治体として、国の悪政の防波堤になる努力を判断すると不十分であり、国に対する政治姿勢の問題など指摘をしてきた。予算には反対をしてきた経過もあり、決算内容についても反対。賛成。実質収支額は黒字となり、歳入は市税、地方交付税ともに増収、徴収率の向上にも努められた。債権管理室の設置で、さらなる債権管理の強化に取り組んでもらいたい。平成27年度からは、交際費は減少するが、公共インフラの更新など、厳しい財政状況が続く。今後も財政の健全化と、効率的で効果的な財政運営を強く要望し、賛成。審査結果、可決。個人情報保護条例の一部改正。討論、反対。大きな問題は、100% のセキュリティが確保できないところである。また、カードそのものも届かない。届けられないという現実的な問題も出てくることを含め、いろいろな問題がありすぎ、リスクが大きい。マイナンバー制度は根本的に検討をし直し、中止をすべきである。マイナンバー制度に関連する議案のため、反対。賛成。関係機関を挙げて情報漏洩や不正アクセスの防止など、セキュリティ対策の強化に取り組んでいる。公平公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化のため、本条例の改正は必要不可欠なものであり、今後の行政運営の法律化や行政手続きの簡素化を推進する観点からも必要な措置であることから賛成。審査結果、可決。手数料条例の一部改正。討論、反対。この手数料条例については、マイナンバーの再交付として、マイナンバー関連になっている。介護保険関係の審査手数料については賛成だが、マイナンバー関連であるため反対。賛成。介護保険に定める事業所の指定、更新にかかる手数料については、府内約8割の市町村が手数料の徴収を開始している。権限異常を受けた本市を含む6市町村で協議を行い、徴収するもので、条例改正の必要性は理解できる。手数料の額も大阪府の徴収額と同額であることから賛成。審査結果、可決。平成27年度、2015年度一般会計補正予算 第2号。問い、災害対策管理事業のエアロシェルターについて。答え、市民から防犯防災を使用目的に2000万円の寄付金をいただき、エアロシェルターと青色防犯パトロールカーを購入する。エアロシェルターはエアテントで多目的に活用できる。災害対応を行う上で必要に応じたサイズをそれぞれ購入する予定であり、収納時もコンパクトで、さやか公園に保管する予定。問い、狭山池築造1400年記念事業セレモニーの予算について。答え、補正予算の600万円は、記念事業のオープニングイベントにかかる費用である。意見、単独紙で挑む記念事業はまとまりやすいが、スピード感も必要。南海電鉄などとも交渉し、協賛してもらったり、市内のまちづくり円卓会議をはじめ、市の補助が入っている団体にも支援の要請をかけるなど、オール大阪狭山で盛り上げてもらいたい。議会トピックス。10月緊急議会を開催しました。平成27年10月2日に10月緊急議会を開催し、次の議案を可決しました。議案第67号、平成27年度2015年度大阪狭山市一般会計補正予算第4号について。議案の概要、狭山池築造1400年記念事業実行委員会への補助金で、歳入歳出それぞれ1400万円の増額を求めるもの。継続審査の報告について、6月定例月議会から継続審査となっていた小学校の普通教室にエアコン設置を求める請願については取り下げられました。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、人事議案、教育委員会の委員山崎光氏の任命、同意、全員。決算認定、平成26年度2014年度下水道事業特別会計歳入歳出決算、土地取得特別会計歳入歳出決算、東の財産区特別会計歳入歳出決算、池尻財産区特別会計歳入歳出決算、水道事業会計決算認定、認定、全員。平成26年度2014年度一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算、介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、認定、多数。条例、職員の再任用に関する条例および職員の退職手当に関する条例の一部改正、可決、全員。個人情報保護条例の一部改正、手数料条例の一部改正、可決、多数。その他の議案、平成26年度2014年度水道事業会計剰余金の処分、可決、全員。補正予算、一般会計補正予算第2号、一般会計補正予算第3号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第1号、介護保険特別会計事業勘定補正予算第1号、東の財産区特別会計補正予算第1号、 池尻財産区特別会計補正予算第2号可決全員。以上で声の議会だよりナンバー187を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの中西幸子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。